ルカの福音書第2章22節から40節をお読みいたします。そして そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と一つがい、あるいは家場との雛にはと言われていることに従って生贄を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いよ、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。また、アシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女は宮を離れず断食と祈りを持って昼も夜も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいた全ての人にこの幼子のことを語った。両親は主の律法に従って全てのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていった。幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。今日はこの箇所から「主よ今こそ」と題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。今日私たちに与えられている御言葉の中に、とても美しい年老いた信仰者の姿を見ることができます。キリスト者であれば誰もがこんな老人になりたいと思える人です。名前をシメオンと言います。新約聖書の外典によると、このシメオンはこの時112歳であったと記されています。まあ実際に112歳であったかどうかまでは分かりませんけれども、かなりの年齢であったことは間違いないようです。シメオンは自分の人生の終わりの時に至るまで望みに生きた人でした。25節でこのシメオンのことをこういうふうに記しています。その時エルサレムに シメオンという人がいた。この人は正しい人、敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そのように記されています。シメオンはイスラエルが慰められることを望み続けていたと書かれています。イスラエルが慰められることというのは一体何のことでしょうか。預言者イザヤは何度もこのイスラエルの慰めについて語りました。イザヤが語った慰めというのは、先ほども出てきましたけれども、バビロンの捕囚が終わって、そしてイスラエルのあるべき国、自分たちの国にユダヤ人たち、イスラエル人たちが戻ってくること、本来いるべきところに戻ってくることができるようになることを語っていました。シメオンがいたこの時代、生きていた時代の時にはすでにバビロン捕囚は終わっていましたけれども、シメオンはこの慰め、聖書が語っている慰めはまだ与えられていないと感じていたのです。このシメオンという人はこの時代に生きていたどんな宗教家たちにも増して望みに生きることを知っている人たちでした。この時代を代表する宗教家を新約聖書は3種類の人々で描いています。まずパリサイ人や律法学者と呼ばれる人たちです。この人たちは言ってみれば信仰を職業化させた人たちです。そして外面的によく見えるような生き方に心を砕いた人たちでした。こうなると信仰は無味乾燥なものとなってしまいます。その次にサドカイ派と呼ばれる人たちが出てきます。これは世俗化した宗教と言っていいと思います。信仰を人々が受け入れやすくしたわけです。そう聞くと聞こえがいいわけですけれども、自分たちの都合のいいように変えていったということです。神様の心ではなくて、自分たちに便利なことを優先させていった人たち、それがサドカイ派の人たちです。もう一つの人たちが出てきます。ゼロテ党とか、ゼロタイ派と呼ばれる人たちです。この人たちは打倒ローマというのを打ち立てて、イスラエルの最高を声高く主張した人たちです。民族主義的な信仰と言っても良いかもしれません。この律法学者たちのように職業化した宗教も、サドカイ派のように世俗化の宗教も、ゼロテ党のような民族主義的な宗教、さまざまな人たちがいたわけですけれども、神様はこのような宗教家たちをお選びになったのではなくて、シメオンをお選びになりました。シメオンは26節によると、主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていたと書かれています。このシメオンは神様の民イスラエルが慰められることを求めていました。そこに神様の心があることを知っていて、神様の御心を望み続けて生きたのです。ここに信仰者としての美しい姿が示されています。このシメオンは神殿を訪れた赤ちゃんの主イエスを見てすぐに分かったようです。どうしてか分かりません。 不思議としか言えません。主イエスの両親は生まれて8日目の割礼を授け、また捧げ物をするために神殿にやってまいりました。この時の赤ちゃんである主イエスを見て、シメオンはこの方こそが救い主キリストであるということが分かったのです。そして主よ今こそとここに記されている賛美の歌を歌いました。このシメオンの賛美はラテン語でこの冒頭の言葉を取ってヌンクディミトゥスと呼ばれて、あるいはシメオンの賛歌と呼ばれるようになりました。ここで歌ったシメオンの賛美の中に私たち自身の幸いが歌われていると人々がこの歌を心に留めるようになっていったのです。主よ今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私はもう安心して死ぬことができる、自分の人生を生き切ることができた、もう何も思い起こすことはないとこのシメオンは言うことができたのです。シメオンはこれまでもキリストにお会いすることを望み続けてきました。過去には生きていなかったのです。昔は良かった、わしの若い頃はというような自分のしてきた人生を振り返りながら過去に縛られて生きていたのではなくて、常に将来に希望を見出し続けていました。老人になっても112歳までなっていたかどうか分かりませんけれども、自分の人生の晩年に至るまで主なる神様に思いを寄せて生きてきたのです。何歳になったとしてもいつまでも将来を見据えて生きることができるほど信仰者として美しい姿はありません。現状を嘆いてはいません。悲観してもいません。主に期待し続けることのできる人生をもう私は十分歩ませていただきましたということができたというんです。このシメオンに見られる信仰の姿のことを再臨信仰と言います。主がいつおいでになるか分かりませんけれども、その主を待ち望み続けて生きる生き方、主が再びこの世界に来てくださるそのことを待ち望む生き方です。今の私たちもこの信仰に生かされています。もう一度主が来てくださるという約束を私たちはいただいて、主が来られる日を心待ちにする、この再臨の信仰に私たちもまた生かされているのです。そして36節以降でもう一人の女預言者アンナという人が書かれています。この人も主イエスのところに近づいてきてシメオンと同様の言葉を語ったと記されています。このアンナは84歳であったと記されています。この二人の老人たちは共に来たるべき将来を期待し続けて神様の神殿に集ってきて、そこで希望にいつも生きていたのでした。それではこの時シメオンが改めて何を歌ったのか、その内容にちょっと目を向けてみたいと思います。29節と30節で、 私の人生はもうこれで十分ですと語った後で、31節と32節で、あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光をと歌いました。シメオンはこの当時の宗教家たちが思いつきもしなかったことを歌ったのです。それは異邦人とかユダヤ人とかそういう民族の違いを超えて、すべての民に救いをもたらそうとしている、神様はそういうふうにお考えなのだとここで歌ったのです。シメオンもアンナも神殿で主に仕えてきた人たちでした。言ってみれば無名の人たちです。けれども無名でありながらも長い間神の愛に寄り添って生きたこの人たちによって、神の御心がしっかりと受け止められていた。ルカはそのことをここで知らせようとしているわけです。私たちは先ほど主の祈りを祈りました。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。この祈りは将来を期待する祈りです。再臨を求める祈りと言っても良いと思います。神の御心がこの地を支配するようになりますように。この祈りは私たちの祈りの中心にある思いです。シメオンとアンナは再臨の主とお会いします。そして神様の御心が今ここで現実となったということを知って、主を褒めたたえているのです。神様の御心が行われた、キリストがこの世においでになった、これで確かにこの世界はユダヤ人も異邦人もみんな慰め受けることができる、そう歌うことができたのです。だから主よ、今私は安らかに死を迎えることができます、そういうことができました。私たちはこのシメオンやアンナと共にこの歌を私たちの歌として歌うことができます。もう大丈夫です。キリストがおいでになられたのだからもう安心です。神様の国がこの世界にもたらされるからです。天で行われていた神の御心がこの地にももたらされる、そのことが明らかになったのです。そのように私たちも祈ることができます。私のことで恐縮ですけれども、先日の1月の3日突然喉が痛くなってきました。4日の日に調べますとコロナになんかかかっているということが分かりました。この検査のために予約をしていたんですけれども、予約をしていたのにもかかわらず検査を受けるのに、ずっと車の中にいてですね、3時間ほど待たされました。本当にたくさんの人たちがこの日病院に駆けつけていました。検査の結果陽性ということが分かりました。不思議なもんですけれども陽性と分かると少しほっとしました。私は基礎疾患があるので薬を処方してもらうことができました。家に戻ってきてこの薬をまずすぐ飲みなさい、で2時間以上経ったらもう一度寝る前にもう一回飲んでくださいと言われて、その薬を開けてみたわけですけども、いかにもこの日本で作ったんじゃないなという薬なんです。もう 瓶というかプラスチックの瓶の中に入っていてですね、毒々しい赤色の大きなカプセルが4つ飲まなければいけない。もう一気に飲めないので、こう1個ずつですね、こう飲むわけです。でこれも不思議なものですけれども、薬を飲むと、ああこれで大丈夫だとどこかで思うわけです。まあどっかで本当にこれ効くのかなと思いながら飲むわけですが、あもうでもこれで薬をもらったから大丈夫だと思います。まあ熱が下がったのは4日目以降で、なかなかその薬は効いてるのかなと思ったものですけれども、けれども薬が処方されて飲んだだけですけれども、ああまあこれでもう大丈夫だろうなと、まあ、安心することができるわけです。主イエスが来られた、キリストがこの世界においでになったというのもこれと似ているかもしれません。この世界はまだ暗闇のままです。自分の生活が目に見えて改善していくわけではなかったかもしれません。けれどもキリストがこの世界に来られたという神からのメッセージがあるのです。そしてこの出来事はシメオンにとって、ああもう大丈夫だと思わせるのに十分な理由となったのです。そしてこれはシメオンやアンナだけではない、暗闇に生きている私たち全てのものに対して神様が示してくださった処方箋だということができると思います。もう大丈夫、ここから良くなっていく、御心が天で行われるようにこの地でも行われるようになっていく、私たちはキリストの道からのゆえにそう確信することができるのです。それほどに神の御心が行われることが大切だということをシメオンはよく理解していました。シメオンやこの後に出てくるアンナはいつも主なる神様により頼んで生きてきた人たちです。長い人生の中でいつも主により頼んでいく、主に希望を持って歩んでいく、ここに幸いな人生の姿が示されています。大切なことは私たちが願っていることや親子の絆をもっと超えて大切なものがあるということです。そして神様を見上げて主を信頼して生きていく、そのことが何よりも大切なのだということがここで語られているのです。私たちもここに記されているシメオンやアンナのように主にある希望を持っています。また私たちはこの主が信頼することのおできになるお方だということを知っています。この主が私たちに与えられた、ああもう大丈夫だ、私も安心して死ぬことができる、私たちもこの二人に習って主を見上げ続ける一年を歩みたいと思いますし、新しく与えられているこの一年もそのように主を見上げて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは病んでいるこの世界、暗闇の世界を憐れんでくださって、この世界にあなたからの処方箋としてキリストを与えてくださいました。シメオンとアンナはそれを見てもう大丈夫だと安心し、あなたを褒めたたえることができました。あなたがしてくださることにいつも期待をし続け、その期待が目の前に起こっていることをこの二人は見ることができました。主よ、私たちもまたあなたの御心に期待し続けています。 そしてあなたの御心が確かであることを知っています。主よ、どうか私たちもこの望みに生きるものとならせてください。私たちの将来にもなおあなたが来てくださるとの約束を私たちはいただいています。この約束に期待しながら歩むものとならせてください。あなたは私たちのことを見ていてくださる方、私たちのことを顧みてくださる方です。あなたのしてくださる御業に心を向け信頼して、どうかこの一年も歩ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。